はい、皆さんこんにちは、長尾啓二です。この音声は土地なし客完全攻略トップ営業マンの秘密の工法をご購入していただいた方へのサービス音声の第2弾です。この音声は、アフターコロナ、ウィズコロナの営業について語っていきます。この新型コロナウイルス感染症後の営業についてです。まずですね、この新型コロナウイルスについて、だいぶ世界情勢が変わってしまったという点がありますね。ソーシャルディスタンスとかリモートの問題。で、この件についてですね、まだどうなるかは少しわかりませんけども、今回の土地なし客、というところについて、土地がですね、ないから決まらないというお客様も多いと思いますけども、ここから2つのことが考えられます。まず第1項目として、経済のことです。今後、土地、不動産における土地ですね、の販売の物件数が多分二極化すると考えられます。どういうことか。これはですね、今後景気が悪くなると。当然皆さんそう考えると思うんですけども、今持ってる土地をですね、もう手放してしまおうということで、どんどん売りに出る地域というのが出現する可能性があります。そうなると、土地なし客で、今まで土地がないと言って困ってたお客様、もう選択肢が増えるということですね。だから今まで見ても2、3件こんなもんか、と言ってた土地の物件が10件、下手すれば20件ぐらい出てくる可能性がある。一部そういう兆候もあります。地域差があるんでね、もうちょっと今持ってても仕方ないから売ろうかという場所もあるようです。で、この場合ですね、確かに物件数はいっぱい増えるから、一見やりやすそうなんですけども、サービス音声の第1弾の最初、中頃かなで申し上げたんですが、選択肢が増えるということはお客様迷うんです。迷います。今まで2つしかないから、やめるかこっちにするかという選択肢だったのが、やめるか5件のうち3件にするかとかね。そしたらはあなたたち、そして私たち営業マンは、この4つの選択肢の中からここに絞り込ませなくてはいけないということなの。なぜあなたはここに行けばいいのかということをですね、説明しなくてはいけない。そして納得してもらう必要がある。で、この納得のさせ方は、本編のセミナーの方をご覧ください。もったいぶらずに言えば、はっきり言うとヒアリングです。最初のヒアリングが全てです。で、二つ目。逆に、不動産が出なくなる場所も発生します。は？どういうこと？という思われるかもしれませんが、これはですね、比較的富裕層。要するに、この土地を売ろうが売るまいが、別にどっちでもいいと。現に今僕のお客様でいらっしゃるんですよ。もうこんだけ下がるんだったら、もう売るのやめるって言って。まだ上がるまで待ちますっていう箇所も出てくると思います。で、これはですね、比較的富裕層のところのエリアに多いと思われます。売らなくても困らないからですわ。あ、ごめんなさい。売れなくても困らないからですね。で、この場合は、今までとそんなには変わらない。で、住宅営業マン、仲介営業マンとしてやることは何かというと、もうそういう地域、物件が出ない地域でお客様がお探しであるならば、これも最初のヒアリングです。エリアを振るんです。出てる場所にエリアを変えてもらう。で、変えるのもいきなりこうやって、こっちの方が安いからいいですよ、ではお客様は納得されないですよね。だから最初のヒアリングなんです。あなたが家を探す、家を買う。土地を探す、土地を買う、その目的は何かというマインドセット、心構え、思考の仕組みをそこできっちり お客さんと営業マンが確認して共有する必要があります。この一番目が、まあ、経済的な土地関係のお話です。二番目として、これからはですね、コロナのせいで、ソーシャルディスタンス、社会的距離を取れとか、リモートワーク、遠隔で、家で在宅で仕事しなさいとかね、そういう方になってると思います。よって営業マンとお客様の接触の回数が極端に減る可能性があるわけです。いや、現に減ってるはずです。今年の夏、秋ぐらいまでかな、大手の住宅展示場ももうガラガラだったと聞いてます。もちろんこれも全部とは言いませんが、まあ、関西で有名な一番大きいと言われている住宅展示場でもかなり苦戦したと言います。それに、お客様自身もわざわざ行くというのをちょっと敬遠することも出てきたんですね。これはなぜかというと、展示場とか完成見学会が予約制になったところが多いからですね。だから予約してまで行くのはなというふうになってるんです。では我々営業マンとしてはどうすればいいか。これはですね、手紙のスキルを磨く、手紙の書き方、いわゆるライティングの技術です。これを磨く必要があります。実はサービス音声の第1弾の最後で、共感を得られる営業マンがこれから伸びるんではなかろうか、また共感で売る時代ではなかろうかって言ったのはここにも関係があります。要するに、あなたの手紙を見てお客様が、あ、これなら行こうという共感を感じてくれるかどうかなんです。実はですね、手紙というのは意外と難しくて、手紙を出したところでお客様は3つのノットというものに左右されます。3つのノットで動くと思ってください。3つのノットとは何か。1番、読まない。手紙が来ても読まない。ノーリードって言うんですかね、英語では。それと、読んだ、でも読んだとしても信じない。え、セールス、ああ、まだ口だけじゃないのって、こんな感じになる。ノーベリーブで、信じた、うん、なるほど、うん、12月24日展示場までお越しください。めんどくさいからやめとくか。行動しない、ノーアクションって言うんですかね。お客様は手紙だけでは読まない、信じない、行動しないんです。では、第3項目として、このライティングの技術を磨くために、我々はどうすればいいか。要するに、手紙を書く技術を上げましょうと。この手紙の書く技術を上げる、ライティング能力を上げるという内容はですね、もうこのサービス音声だけではほぼ無理です。もうこれだけで何十時間、ある講座では18ヶ月というのもあります。実はそれぐらい、スキルを積み重ねなければいけない技術なんですが、私たちはライターではないので、物書きね、小説家でもなければライターでもない。とりあえずお客様が会ってくれる内容を書けばいい。では、どういう手紙の書き方がいいか。レターの書き方っていうのはいろいろあるんです。実は決まりが。クエストフォーミュラー、パソナの法則とかいろいろあるんですが、まず私たちがやることは、お客様への手紙にトップ、まあヘッドと呼ぶんですけどね、トップの部分に、お客様に対する、もう、ベネフィット、利益、恩恵、あ、これ読んだらなんか得するかもっていう、ちょっと下水かもしれませんけども、そういう一文を頭に入れてください。もちろん本当は社会人として恥ずかしくない程度に、前略何々様とか背景何々様って入れるべきなんでしょうけども、 それをしたところで、発揮士って読みません。また、通常はもうお手紙を書く以外に、メール、E メールとか LINE っていうのが多いですよね。な、E メールとか、LINE でするときに、前略何々様お元気ですかとか書かないでしょ。だからそれでいいんです。そこを抜かして。ちょっと下水ですけども、まあ一番わかりやすいのは、何々さん、ご希望の土地が何々町で出ました。見に行きませんかとか。何々さん、先日の家の相談ですけども、こういうプランができました。お持ちしていいでしょうか。あ、なんか進化があったんやと。変化があったんやと。そういうふうに思っていただけるトップ。ヘッドにそれを持ってきてください。要するにね、ぐだぐだ長く書かれても読まないんですよ。それを最後の方に書かれても読まないんです。で、もう少しね、手紙の内容を高度にするならば、対比構造というのがあります。これは何かっていうと、お客様が家を買いたいなと思ってる、一回でも展示場に来たことがあるなとか、不動産屋に来たことがあるなっていう人に効果的なんですけども、この対比というのは何かっていうと、まあ土地を探してる人に、〇〇町で50万の土地が出ました。でも、お客様の家に近いところに、まあ、少しだけ高いんですけども、今お住まいのエリアから離れなくていいから60万のが出ました。どうでしょうか？両方見に行きませんかと。あ、安いのもあるんやけど、家の近くもあるのか。これ対比構造って言うんですけどね。それならば両方見に行こうかという書き方がある。まずお手紙を書く。いや、ヘッドの部分、最初の部分にお客様にメリットが伝わるように。で、少し付き合いのあるお客様だったら、この対比構造を使って、あ、選べるんだなという形で誘ってみてください。で、4番目です。チラシ。まあ、住宅営業マンの方で、チラシをですね、毎日巻く人がいるかどうかはちょっと私わかりませんけども、中華営業だったら結構多いんですよね。で、チラシの場合はですね、もうワンメッセージでお願いします。例えば、完成見学会とかね、モデルハウスの見学会でチラシを打つと思うんですけども、もう高性能です。部屋が何個あります。こんなメリットがあります。お風呂こんな大きさですとか、ごてごてごてごてごてごて書くチラシがありますが、まずそんなもの読みません。うざいだけです。捨てられます。これはね、実例としてあったんですよ。2020年2月なんですけども、まあ大阪の一等地で新築住宅ができました。それはもう素敵な素敵な、もう自分で言うのもなんですけども、ほんと今までやった中では最高傑作かもしれないという、長期有料住宅でした。で、チラシを打って完成見学会2日間やったんですね。一人も来なかった。え？寒いからじゃないんです。コロナだからな、じゃないんです。実はチラシが悪かった。何が悪かったか。もういっぱい書いてるんです。デザインいいです。お風呂広いです。子供部屋こんなのですとか言って写真もいっぱい貼ってやったんですけども、多分、お客様はうざかったんですね。僕もそのチラシ後で見て、あっちゃーっていう感じでした。ですから次の時、ちょっとこんなアドバイスしたんです。書きたい、せっかく金かけて作るチラシだから、いっぱい載せたいのはわかるけど、何か文句は一つだけ。そしたらそこの方はどう考えたか。一生懸命考えて、ママが笑顔になる家を作りました、とだけ書きました。ちょっと怖かったみたいですね。物足りない感じで。それを近隣配ったんです。10組来たそうですよ。そう。ワンメッセージなんです。多くの人に知られる必要はないんです。それを求めてる人だけに来てもらえたらいいんです。チラシを書くときはワンメッセージを心がけてください。で、5番目です。渋谷さんもよく言っている、プロフィールのことですね。これはできるだけブログを使ってください。で、ここもレターの書き方が生きてきます。はい。今時ですね、 自己紹介カードなんかお客様読みません。うさんくさいだけです。まだ展示場に行く前にあなたのことを知りたいんですよ。だからできればブログを毎日 2,3 行でもいいです、進めてください。それがあなたの自己紹介になります。で、書く内容ですけども、私がおすすめするのは、あまり仕事のこと、営業のこととか書かなくていいです。どうせ続きません。飽きるから。あなたの趣味のこと、好きなこと、もう漫画でもいい、ご飯のことでもいい、旅行のことでもいい、ゴルフのことだって構いません。それを書くんです。あなたが続けられるものを書いてください。あのですね、今私が7年ぐらい前に作ったお家のきっかけは実はこれブログだったんですね。で、このブログを見た、若いご夫婦のお母さんから連絡があったんです。まあ関西弁風に言うと、あんたで買う気はないけども土地価格論が面白かったから説明に来て、そんな感じ。私行きましたよ。で、それがきっかけで家作りになったんです。ちなみにですけど、渋谷さんと私くんも知り合ったのはブログです。だからバカにならないんです。誰も読んでないかもしれない。最初は読まれません。ほんと読まれません。びっくりするぐらい読まれません。でも続けてることが重要なんです。それがあなたの名刺代わりになります。今お客さんは絶対に調べます。僕も調べられました。長尾刑事でググられます。渋谷道長でググられます。そしたらあなたのブログがトップに来てたら読まれますよね。あ、こんな人なんや、ゴルフ得意そうやねとかね。あ、釣りが好きなんだ、それでいいんです。ぜひお試しください。で、6番目、最後です。まあ、これからそのソーシャルディスタンス、お客様となかなか会えない中で、自分が何者であるかを SNS、ソーシャルネットワークシステムですね。を使って、まあ、ブログみたいなもんですけども、発信するのが大事だと思います。要するに、僕はどこに知られても大丈夫な人間なんだよっていう証明です。で、SNS はいろんなものがあると思うんですけども、代表的なものとして、Twitter。まあ、ブログもそうですけど、Twitter、Facebook、Instagram、で、LINE。この辺が代表的だと思いますよね。で、私がおすすめするのは、まあ、最初はインスタグラム。で、次にフェイスブックぐらいかなと。これはね、意味がありまして、まあ、フェイスブックっていうのは、まあ、匿名ではなかなかできにくいので、実名でやるから、まあ、お客様も信頼しやすいし、お客様と仲良くなったら、僕やってるんですけど、グループ作ったりできるんですよね。そういうメリットがあります。で、インスタグラムするときも、できるだけ、実名でやってください。お客様が検索しやすいように。で、もうそれはね、今日食べたお昼ご飯とか、今日の現場の風景とかでいいんです。実際私かなり見られてました。それだけで。位置情報も追加してたから、あ、長尾さん今日どこどこ市におるんやとか、いう形で見てくれてました。それでいいんです。で、こっから注意なんですけど、ツイッターはね、あまりしない方がいいでしょう。仕事としては。個人でやる分は構いません。なぜかというと、歴史が古い分ですね、ちょっといろいろ、まあ、裏垢とかね、あって、そして炎上しやすい。で、リツイートされて、万が一個人情報なんか映った場合も、リツイートされて、取り返しがつかなくなる場合が悪い。だから、ツイッターは、まあ、個人でやる分はいいんですけども、仕事としてやる分は、ちょっとやめといた方がいいかもしれません。あと、LINE。まあ、LINE を使ってる営業もすごく多いと思うんですよね。ただ、僕は LINE してません。これは、LINE が嫌いとか好きとかいう意味じゃなくて、ちょっと、営業マンとして LINE するときは気をつけてほしいんですけども、LINE は特徴として、ちょっとセキュリティが甘いんです。だから、情報が漏れる可能性がある。で、お客様との情報が漏れると、これは営業マンの責任になりますので、できたら、お客様とは、まあ、普通のメールでやるのが、メールも安全とは言いませんが、まだいいかなと思います。ここまで6項目、アフターコロナ、ウィズコロナの時代の営業について語らせていただきました。これからね、皆さんが安定して契約、営業ができる、 営業マンになっていただくことを心から願って、この音声を終わりにします。ありがとうございました。